海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その1、旅の失敗は忘れないうちに記録する。自分の考えたり、他の人の役にも立つ。これまで数多くの海外旅行をしてきました。高校の卒業旅行でロサンゼルスとハワイを経験しました。その後、海外留学でロサンゼルスに3年半ほど滞在した経験もあります。ラスベガス、シアトル、サンフランシスコ、ニューヨーク、韓国、タイ、シンガポール、タイ、メキシコなど、数多くの海外旅行の機会に恵まれました。海外旅行は不思議です。一度も経験がないと資金が高く感じられます。しかし、一度でも経験すると、コースがいいのなという要領を挟んで、2回目からは海外旅行がしやすくなります。いつも海外旅行を経験していると、当然のことながら海外旅行に集まるトラブルに悩まされることがあります。今では本や雑誌で笑い話をして読んでいました。一言という感じがありますが、自分は経験すないと思っていた。しかし、実際に自分が海外旅行をしているとテレビや雑誌で読んでいる海外トラブルは本当にあるのだと痛感します。自分で言うのも変ですが、海外でのトラブル経験は多い方だと思います。どうやら私はトラブルからの人生のようです。トラブルのことと読んでください。失敗やトラブルから大変性ができるくらいたくさんあります。トラブルを経験したことは次から気をつけようと思いますが、しばらく後を忘れます。そこで同じ失敗をしないようメモを残している時のことです。これをそのまま作品にしてしまえばいいではないか。そう、ひらめきました。これがこの作品を旅する一端になりました。笑いが大変なのはまじめながらご紹介します。海外トラブルは次にまた同じ経験をしないようメモしておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その2、高級ランドを見つけた格好は昼までも危ない。あれは忘れもしないロサンゼルス最中のことです。昼間、ロサンゼルスの街中を一人歩いていたことがありました。突然、自転車に乗った被害者が3人の男性に当たって後ろから寄ってきて、私の両手を掴みました。IWGUN、GIVMA、銃を持っている。金10メートル以上も大きな道は歩いていて、周りに静止が通りもいました。しかし、人通りのあることでも事実を襲われてしまった。銃は見せませんでしたが、周りの人に気づかないよう、わざと隠しているのかと思いました。5回の口の時計は他者に狙っていました。かなり焦りました。そのまま素直に時計を忘れてきた。走って逃げてきた。一瞬動揺しましたが、私は体格差を無視して強気であることにしました。高校時代は体操で筋肉がありますし、私も男です。無駄とした気持ちもあったので、つい強気の態度に出てしまった。そういう強気の態度が良かったのか、5分間に無視し続けていると諦めて行ってしまいました。この部分は異様な感じられた。内心はかなり怯えていました。アメリカは10歳です。普通に見せて撃っています。銃を持っていると、前でも不審ではありません。その経験があってから、私は安全意識は変わりました。慣れたとこそ危ない。実際に命に関わる体験の一部でも始まってからというのを海外で予想するのはやめるようになりました。今、私は自分が格好で海外旅行へ出かけます。特に派手な高級ランドは要注意です。泥棒に襲ってくださいというアピールをしているようなものです。まだ私が男だったらよかった。女性だったら今、強気の姿勢とはいえ、三種の男さんが近づいて襲っていたかもしれない。旅行先の治安にもよりますが、やはりどこでも検討を考えた方がいいでしょう。特に高級ランドを見つけた女性の人で襲われるのは昼間でも危ないと考えた方がいい。私の場合、昼間の人通りの大きな道で襲われたくないです。なんだかんだ言って最後に大切なのは見えより命です。高級ランドを見つけたおしゃれな格好の人やりは中止。海外旅行のトラブルを未然にする30の方法。その3、暑さと寒さの両方に対応できる重ね作戦。海外旅行は1日に暑さと寒さの両方存在する地域があります。例えばシンガポールです。シンガポールの10月は昼は暑いですが、夜は急に寒くなります。通常、海外旅行では現地の気候に合わせて服を持参します。しかし、昼は暑くて夜は寒くなると、夏用と冬用の両方の服を持参する必要があり、荷物が急に増えてこないます。特に冬用の服は暑くて薄いものが多いため、荷物が一気に重なります。そういう時を示すのは重ね作戦です。あまりにも変わるように薄いランナーを重ねして、気温に応じてきたり、冬がいい。一番近い服はタンクトップ。その上は半袖の T シャツ。さらにその上は長袖。この3段階があれば暑さと寒さの両方に対応できますし、微妙な温度調整にも対応できます。薄いランナーも重ねるなら荷物も重なるなくて済みます。ちなみに経験上、重ねは黒を直すです。白や青の服が混じると、下に着ている服が透けることがあり、格好悪くなります。黒で統一すれば重ね用紙も透けることがなくなります。また黒と用紙の色の特性のため、高級レストランでも複雑に済みます。重ね着で暑さと寒さの両方に対応する。海外旅行のトラブルを未然にする30のこと。その4、言葉に対できないことに恥を感じる必要はない。堂々とわからないと嫌い。言葉がわからないなら、むやみ返事をしないなら海外旅行でトラブルを未然にするってそうです。首を縦にも横にも置かないことも合わせて覚えておきましょう。では、言葉がわからないときはどうすればいいのでしょうか。単純です。わからないときはわかりませんと答えればいい。A なら IUNTLOW。で OK です。この言い方はぶっきらぼうです。もう少し丁寧な言い方もできますが、あえてぶっきらぼうに言うのがポイントです。これは古いんだけど、だからです。あなたがわからないと答えたとき、現地の人はどう対応するか。ここに注目しましょう。おや、この人は言葉が理解できないような、とはいえ別の手段で採用としているはずです。例えば、デスカや手を使ってより丁寧に説明している場合があります。言葉で伝わらないイメージも、デスカや手を使えば分かりやすくなります。英語で、EWHUNEREER と言われて理解できないとき、紙に書いてくれることもあります。あなたは、近くに日本の話題作品では、代わりに説明してくれることでしょう。もしくは、あらかじめ海外旅行者向けに書いたテンプレートのようなものを出して説明してくれるかもしれません。何か意思をスムーズにするための手段が登場するはずです。将来には自分は海外から来た旅行者だと胸を張っていない。もし、海外資産が出てこないような、その点には考えていません。もちろん、サービスの商品の質も揃えると思って見切ってしまいます。必ずしもそうとは足りませんが、言葉を理解できないままというのは、はるか安全です。言葉が理解できないときは、堂々と分かりませんと伝える。海外旅行のトラブルを未然にする30のこと。その後、僕から参加者は体調を整えるだけでなく、精神状態も整える。海外旅行中に体調を崩すことの場合は、正直です。長時間のフライトで体力と精神力を奪われ、自作で免疫力が低下しています。その上、現地の急激な気温の変化があり、体調を崩してしまうケースが多いです。せっかく海外旅行に行っても、体調を崩して海外旅行の台無しになるというケースも珍しくありません。海外でも薬は売られています。しかし、薬のパッケージの説明を見ても、言葉がわからないので、何の薬かわかりません。だからとはいえ、適当なものを買わないといけない。そもそも海外のものは、その国の人の体質に合わせて作られています。特殊な薬の味になったり、薬の効きが強すぎたり、など、余計に体調を崩してしまう場合があります。現地で体調を崩して、現地の薬を適当に、余計に体調を崩してしまうのでは、わからないません。薬に関しては、僕から持参した方が正解です。現地の変わった味の不良を抑止して、お腹を壊す場合もありますが、胃腸薬もあるのは良しです。風邪薬と胃腸薬ならば、おおむね対応できるはずです。その他、特別な体質ならば、あらかじめ必要な薬を持参していきましょう。また、薬はありませんが、女性は生理用品も必須です。生理用品ではなくても、急な反響の変化に体が動いて生理が来ることもあるためです。そうした意味には、薬だけで意味があります。万が一に対応できる薬を持参していくことは、実は精神的に安心できます。万が一になっても、薬があるという安心感が精神的な余裕を作り、急な反響の変化も強くなる。僕から持参した薬は、体調を整えるだけでなく、精神状態も整えることもあるのです。薬は持参して、海外で出かける。海外旅行のトラブルを未然にする30のこと。その6、夜中は女性一人で歩かない。私が留学中にアラインちゃんという日本人の女の子がいました。アラインちゃんにはアメリカ人の彼氏がいます。実は私も一度会ったことがあり、握手したことがあります。金髪の白人で顔は声が高くハンサム。少しだけ話をしましたが、女の男性でした。しかし、ある日アラインちゃんと話をしていると、彼氏を大げんだとした話になりました。あの女の彼氏が珍しく声を荒げて憤慨したと言います。どうしたの？何があったの？尋ねると、何がことがきっかけで喧嘩になっていました。夜中に一人で歩こうとしたら彼氏から知られたと言います。アラインちゃんは怖いものを知らずで、自殺的に呼ぶ女の子です。夜中でも一人で歩きます。彼氏は現地に住むアメリカ人です。だからこそ、夜中の女性一人であることで、あまりかを知って、本気で怒りました。喧嘩をして、しばらく経って、頭が消えた後、アラインちゃんは彼氏の痛みの内容に気づいたと言います。どんな状況であろうと、夜中の女性一人であることはとても危ない。治安がいい国とはいえ、それでもやはり警戒すべきです。しかし、治安の良い日本ですが、夜中の女性一人であることは危ない場合があります。もし、どうしても、ある人であれば、必ず家族や男性と一緒にやるべきです。私は男ですが、男の気持ちを歩いているときですが、襲われた経験があるんです。夜に女性一人であるのは危険なのです。夜中、女性一人であるからようにする。海外旅行のトラブルを未然にする30のこと。そのな、ハンドバッグの口を開いたままにしていると、泥棒が被害に遭いやすくなる。泥棒は盗みやすい人から盗みます。どういう人から盗もうとするかというと、やはり謙虚な人から盗もうとします。いつも安全に気を配って、リリーしている人より、気の抜けた人からの方が気づかれにくく盗みやすい。泥棒も生活がかかっています。失敗をして、友情に至るはありません。そこで、できるだけ安全かつ確実に通行できるように、気が緩んでいる人をターゲットにします。しかし、海外旅行者のせいでは必ずしも襲いやすいわけではありません。海外旅行をしているからこそ、やはり安全面に気を配って襲いにくい人もいます。では、気が緩んでいるかどうかを判断するのでしょうか。やはり、外見からです。外見には謙虚な人から現れやすい部分です。謙虚な人に見えるポイントがあります。口を開いたハンドバッグです。口を開いたハンドバッグはその人の心が見えるところです。私は謙虚な人にあまりありません。気が緩んでいますと公言しているようなものです。 いちいちバックの足が面倒だな。まあ、これが問題ないだろう。口がしないからままになっている状態がその人の心の緩みが鮮明に見えてくる。道路はそういうところを見逃しません。おや、この人からはきっと盗みやすいぞ。バックはいつも手持っているから口を開けたままでも問題ないだろうと思いますが、そうともわかりません。その人の気が緩んでいるだけではありません。事実、口がしないからままのハンドバックは無防備であるため、相手から盗みやすい。道路からの使いやすく、被害にも遭いやすい。財布や外部服を取り出すために、バックのチャックの開け閉めは確かに面倒です。面倒ですが、自分の安全意識の高さを周りにアピールするために、きちんとバックは出し入れのために気を付けることです。口が閉じられているだけでも、道路は手を出しにくくなるのです。バックの口は出し入れのためにきちんと口を閉める。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その8、現地のホテルスタッフに危険な地域を教えてもらう。観光地によっては危険な地域があります。安全と言われる地域でも、その地域全体に安全とは足りません。全体的には安全でありながらも、一部の地域や店など部分的に注意を払う場合もあります。どんなところでも治安の悪い地区が一つや二つあります。気の利いた外国区から近寄っては被害地区を説明しています。私が初めてニューヨークに行った時も外国区にここまでは危険という情報があったので参考になりました。しかし、いくら最新の外国区とはいえ完璧ではありません。つい最近現地で起こった事件などは最新の外国区にも反映されていません。そこでお勧めするのは現地のホテルスタッフに尋ねてみることです。ホテルスタッフはいえその地に詳しい専門家です。毎日ホテルにやってくる家族の旅行者を相手にしている仕事をしています。海外旅行者向けの情報には精通しているはず。ホテルスタッフからの助言はどんな外国区より最新で頼りになります。ホテルスタッフから上手に情報を引き出す工夫があります。外国区には地図が展示されています。その地図を広げて自分は旅行者ならこの地図の中で案内地区があれば収集をしてほしいと願いしてみましょう。実際に地図を広げて定点で収集をしてもらうのがポイントです。海外ですから言葉の壁があります。しかし地図に書き込んでもらうようにすれば言葉が分からなくても正確な場所を確認できます。地図を広げてマーキングしてもらうため直感的に理解もできるのです。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その9、最新のバイブックを購入するだけである程度の安全は確保できる。フードコンビニから数多くの書籍や雑誌を購入できます。このままやめていると旅行のバイブックがあるではありませんか。ちょうど海外旅行に行こうとしていた国のバイブックがあると嬉しくなります。バイブックを購入したことがあるではありませんが、基本的にバイブックは値段が高い。一冊を作るために多くの人の協力と時間がかかっています。間違った情報を載せてしまうと旅行者の目線にも関係する内容ですが、何度も見直しがかかっています。そうした手間がかかっているため、定時数と比べて値段が高いです。しかし、フードコンビニなら安く手に入れることができます。その代わり、数年前の古いバイブックである場合が多い。まあ、数年前のバイブックでも使えるか。そう思った時には注意です。安全に海外旅行を楽しむなら、やはり最新のバイブックがおすすめです。最新というのがポイントです。海外旅行にはやはり最新情報が必要です。現地グルメやショッピングを楽しもうとするなら最新情報が頼りになります。観光地は1年で何と変わることは少ないですが、グルメとショッピングはたった1年で何と変わります。1年もたったらお店の経営が何かと対応して、また別の新しいお店ができている可能性は十分に考えられます。グルメやショッピング目的でなかったら潰れていて別のお店になっていた。こういう失敗は移動する時間の費用も無駄になります。グルメやショッピングに必ず旅行者に必要とされる最新情報が残されています。そういう点を考慮して、やはり最新のバイブックが必要です。許容できるとしてもせいぜい1年まで。理想はやはり最新版です。値段の高いバイブックが購入しにくいのはわかります。しかしそれは手間暇のかかった情報量として考えることです。安全のお金で買っていると思えばいいのです。安全のお金で買っていると思い最新のバイブックを購入する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その10、トイレは行く時に行っておけ。住んだ地域がどこにトイレしかし、海外に出るとそこは初めての土地です。どこにトイレがあるのかわかりません。デパートのすべての場合にトイレがあるわけでもない。レストランに必ずトイレがあるのもわからない。ところが変わればトイレの中も大きく変わります。今は大丈夫と思っても飲み物を飲んでしばらく、例えば尿が襲ってくることもあります。トイレを我慢しているときは何をやっても集中できません。観光地で感動も小さくない、グルメやショッピングも楽しむことではなくなります。制限症のため途中からトイレ探しの旅になってしまいません。そこで街の中でトイレを見つけたらできるだけ行っておくのがポイントです。たまたま見つけたらこまめにトイレに行く。制限症を我慢することないようにします。どこにでもあるはずのトイレですが、探し始めると見つからない場合が多い。それが海外です。ちなみに我慢できなくなったとき単純な解決法があります。現地の人にトイレを探していますと聞かない。現地の人はその地に住まれていますから必ずトイレの場所を知っています。恥ずかしくてなかなか聞きづらい質問です。しかし、旅の恥は全部書き捨ててください。快適な海外旅行を楽しむために恥はして我慢しない方がいいのです。どうしてもトイレの場所がわからないときは現地の人に聞く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その11、有名どころのハンドプランはオムズナイズ。私は20歳の時に意外な場所でオムズを使ったことがあります。2003年の新年のニューヨークのタイムズスクエアで迎えようと思いました。タイムズスクエアのハンドプランは世界でも大変有名です。一度でいいから生でその興奮を味わってみたいな。憧れがありました。そこで思い切って計画を立て航空券の手に入れ友人に予定を話していたことです。たまたま友人の人に面白い予定をしてくる人がいました。友人にタイムズスクエアでハンドプランの経験者しかないよ。話を聞くとオムズをしていた方がいいらしいよ。マジ時間がなく料理に大変苦しめられたと思います。私は大笑いでした。事前に飲み物をしてトイレに行っておけばそんなことにはならないだろうと思いました。しかしそこは実際に経験者しかの機材です。ニューヨークに到着してから疲れたことは安心感にはまとりあえず薬局でオムズを購入しました。ホテルの部屋に絡む前でいいことがならないオムズをしています。なかなか見られない光景で自分で笑ってしまいました。万全の準備を整えてから午後5時間にタイムズスクエアへ向かいました。すでに大勢の警備員と現地の人々が集まっています。問題のような策でした。早めに来た人は柵の中に入れますが、遅く来た人は何人の警備員が来ます。私は午後5時に来たにもかかわらずすでに遅い方でした。柵の中に入ろうとしても警備員に呼び出されます。こんなことで諦められるか。しばらく長々一瞬の隙があったので、さっと行こうかという声に巡りました。柵の中はすでに大勢の人、周りには何百人という警官になっています。12時までは本当にただ人の中で時間を過ごすだけでした。これから本当に参加してたと思いましたが、引き返すわけにはいきません。夜の12時を回ったことからすでに喧嘩がありました。トイレに来たくなった。事前に飲み物をした事前に取りも済ませたはずなのに、並んできないことのように襲われます。なるほど、そういうそうしたことに体が反応して、いつも4トイレが近くなりました。実際に自分が経験して、ようやく分かった。当然、今さらすぐの外には出られません。23時を過ぎたら、山の現場に立ち、出勤です。お店の中でトイレをしました。やはり本人からであろうと、聞きづらいであろうと、経験者からのアドバイスは正しい。信じられなくても、とりあえず素直に聞いておこうがいいと思った一件でした。このことは、ハンドランの有名どころでは似たような事態になるでしょう。世界から多くの人が集まりますから、何百人という警備員が過ごして、タイムズスクエアと似たような状態になるはずです。ハンドランはオムズナイズ。笑ってしまいますが、真面目なアドバイスなのです。ハンドランはオムズを教えてくれる。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その12、現金は3カ所に分けることで海外旅行の達人は基本的にクレジットカードを活用するような人です。紛失してもすぐ、トイレで再発行ができ、クレジットカードの種類によっては保険なくものもあるからです。しかし、すべてのお店がクレジットカードを対応していることはありません。小さなお店では、未来のため現金を使うことになるでしょう。また、小さなお菓子一つのクレジットカードを使うのに抵抗を持つ人もいるはずです。その場合、海外旅行では、あらかじめ現地の現金を持ち歩くことになります。この時、やはり財布を落としたり、道路に気をつけたりしなくてはなりません。そうは言っても人間です。うっかり財布を落とすこともあります。この場合、道路からの被害に遭うこともあるでしょう。そうした万が一に備え、お勧めするのは現金の複数の場所になるということです。財布を落としたり、道路の被害に遭ったりしても、別の場所に関しては現金で手札を締めるようになります。おすすめのは、次の3カ所に分けることです。財布、ズボンのポケット、固定の部屋の金庫、どのくらいの金額で保管するのかは、万が一のことがあっても、しばらく、たびたび使える会議になるんです。もし、うっかり財布を落としても、ズボンのポケットの現金を使います。泥棒に襲われても、犬に話されたとしても、ホテルの金庫に保管している現金が使えます。ホテルの金庫、泥棒に襲われたとしても、手持ちの財布で払われます。3カ所に現金を分けていれば、とりあえず、手札を締めることができるはずです。現金は3カ所に分けておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その13、スーツケースに鍵がかかっていた場合、安心とは限らない理由。スーツケースに入れておいておけ。父が海外旅行に行く私にいつもかかることです。父は現金のことを仕事の都合で頻繁に海外に行くことがありました。その海外経験からのアドバイスでスーツケースには鍵が出てくる。ベルトも必ず閉めておくように取り組みました。不審なアドバイスです。スーツケースには初めから鍵がかかっています。さらにセキュリティの高い鍵になると暗証番号に入力であり、20鍵がかかっているものがあります。これだけしっかりしていれば十分ではないかと思われます。ではなぜわざわざベルトまで閉めるのか。父は空港の手元に置いてスーツケースが離れたままベルトコンベアから出てくるのを目撃したといいます。明らかにスーツケースが一度開かれた形跡があったり、中のものが一度なくなったり、通信が無理したといいます。なぜそんなことになるのでしょうか。長期でスーツケースを運ぶ意味ならわかります。仕事を続けていると暗証の中に使えたりします。そうするとスーツケースを暗号に投げて運ぶことがあります。本来であると鍵を暗証にかけていても、押したときの衝撃で鍵が壊れスーツケースが開いてしまうことがあります。スーツケースの中からものなので、燃やし寄っているつもりでも一つが言わせてしまう可能性もあります。だからこそ、父はスーツケースに冷凍を閉めておけと力説します。冷凍を閉めておくだけで衝撃に強くなります。 たとえ鍵が壊れてしまっても、冷蔵庫で働けるのを防ぐこともあります。泥棒の街になっても、冷蔵庫を閉じてまでスーツケースを開けようとするのは面倒とも一気に危なります。スーツケースの冷蔵庫は防寒面でも効果があるのです。たとえ鍵が当たっていても、スーツケースには冷蔵庫を閉めておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その14、ホテルの目覚まし時計やモーニングコールは頼めるようで頼みにくい。シンガポールに飛行機を押したとき困ったことがありました。飛行機の出発時間が朝の6時半です。航空会社の都合でその時間しか便がありませんでした。朝の6時半に飛行機の出発ということには45分は起きる必要があります。さすがに眠い時間です。早速ホテルに表示されている目覚まし時計をセットしようとしたその時です。変更は目覚まし時計で再開がよくありません。直近の時間で時刻をセットし、きちんと動いていることを何度も試した記憶があります。以上、それらの手配をつかみ寝ようとしましたが、やはり不安です。どこか違うところをセットしていないか。時間はセットしていても目覚ましのオフにしていないだろうか。午前と午後間違えていないだろうか。電気が切れていないだろうか。壊れていないだろうか。寝ようとしますが、なかなか不安が抜けず寝られません。絶対にミスが許されない。ホテルのモーニングコールも検討しましたが、やめました。もし従業員が復帰忘れていたらどうしようとまた不安になります。悪いことではありません。その時は本気で不安になっていました。私は心配性です。予定通り4時に目覚ましは当たってくれましたが、熱が悪かったため、日々睡眠不足でした。こうした経験から痛感しました。目覚まし時計では僕から持参した方がいいなと。慣れていない時計のため不安になるから、慣れたものを持参した方が安全で確実です。人によっては立って持参の場合もあるでしょう。その時はやはり朝早くの集合になるはずですから、早起きが必要です。ホテルにあらない目覚まし時計を最後に僕から持参した最後に目覚まし時計を使う方が安心してやります。せやのベンチも一緒に持参しておけばなお安心です。目覚まし時計は最後にものを僕から持参する。海外旅行のトラブルを未然にする30の方法。その15、ホテルの本当に貴重品を預けた場合、必ずしも安全とは限らない。国内のホテルの経験ですが、大変ヒヤッとした経験がありました。大臣は言いませんでしたが、もし今の時と思うとかなり面倒なことになっていた経験です。私の頃、大学経験で留学先であるロサンゼルスに向かおうとしていました。すると、当時付き合っていた彼女が何百個まで送ってくれると言います。すごく嬉しかった。わざわざ大阪から東京まで来てくれるなら出国費用に少し早めに東京に出て東京観光も楽しもうという話になりました。渋谷市の池上橋ということになる安いビジネスホテルを予約してまいりました。これにチェックインしようとした時のことです。フロントからなら貴重品がわずかにしますと思いました。普段はめったに貴重品は預かってまいりませんが、その時は買ったために最新式のパソコンを持っていました。アメリカインターネットや電動のためノートパソコンの作業でした。万が一なくしたら大変だと思ったので、貴重品としてホテルのフロントに預けてもらうことにしました。それから数日間そのビジネスホテルで宿泊しながら東京観光を楽しんで、さて大学空港へ行こうとした時です。ホテルのフロントでチェックアウトを終え、タクシーを呼んで荷物が多いのでトランクに入れている最中です。突然彼女が言いました。あれ、パソコンが。カットしました。そうだ、ホテルのフロントに預けていたんだ。預けていたことを完全に忘れていました。この時ほど、いや、汗をかいた経験はありません。チェックアウトの時、ホテルのフロントの消毒をさせて取り出してくれればよかったですが、やはり人間です。お互い訴えしていました。彼女が思い出してくれたおかげで大臣はいませんでした。あのまま気づかずにタクシーに乗って日本から出国していたと思うと続行します。この経験から貴重品としてホテルのフロントに預けていても必ずしも安全とは限らないなと思いました。それ以来、ホテルのフロントに貴重品は預けないことにしました。部屋の仕込み、部屋の中の金庫などにしないようになりました。ちなみに余談ですが、その後私はアメリカで自産者のパソコンを使ってパソコンが不利になりました。コンピューター関係の仕事を目指すようになり、今こうやって自分のホームページを持つようになりました。もしです。あの時、彼女が気づかなかったとすれば、自分の人生は大きく変わっていたかもしれない。職種の代わり、年収の代わり、このサイトが存在していなかった可能性があります。人生って不思議だと思ったのです。ホテルのフロントを信用しないようにする。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その16、パンフレットは重要な情報と小さな字で書かれている。旅行にパッケージツアーを利用する場合も多いことでしょう。パッケージツアーは基本的に大変安く、観光バスに乗っているだけで主要な観光地を回ってくれるので、とても簡単です。旅行の初心者にはまさにうってつけ。しかし、一つ寄せておきたいことがあります。旅行を申し込むとき、パンフレットを見ていると思います。そのとき、小さな字を意識しているでしょうか。大きな字で書かれている文字だけに見て、小さな字を読み出してしまいやすい。しかし、小さな字で書かれていることは、旅行者にとって都合の悪い条件である場合が多いです。書きやすパッケージツアーは、その安さは、機械に何か条件が書かれている場合があります。これは、予約できますが、必ずしも止まることではありません。天候により急な予定変更があります。現地到着後、免税店と物産店に立ち寄った後、ホテルでございます。観光バスにはトイレはついていません。予定変更にはネット料金がかかります。こうした条件が書かれている場合が多いです。こんなはずがなかったという予定のしないために、むしろ小さなことを注意して読み癖が必要です。小さなことを注意して努力する。海外旅行のトラブルを未然にする30のこと。その17、昨日大きな海外旅行の場合は面倒でもリモートファンをしよう。社会人になって28歳の夏休みに久しぶりに行って帰省しました。久しぶりに家族で少し一泊して東京へ戻ろうと東京へ昔に話すに戻ろうとした時のことです。天童にきっと争う、おや、おかしいなと言い始めます。こういうことを言われると私も不安になります。何か悪いことをしたらとドキッとされます。実は私が座ろうとしていた席がすでに他の人に予約されていました。いわゆるダブルブッキング20予約です。座席指定の予約はタイミングや状況によって別々の客に入力してしまうことがあります。もしくは人間によるちょっとした席は予約を誤ってしまうこともあるでしょう。バスの予約のように全国から一斉に予約を受けようとするシステムではこういう状況があります。私は翌日から大切な仕事があったのでそのバスに乗る必要がありました。天童にと話をした結果席を確保してまいりました。なんとかバスに乗ることができましたが、ヒヤッとした出来事でした。船、新幹線、もちろん飛行機の予約でもあります。航空券は取れたとはいえ、必ずしも飛行機の予約はありません。私が経験したバスの状況のように何らかの不備でダブルブッキングなどについて座れないことがあります。特に海外旅行での航空券の旅行ファンは面倒でも使用方法がいい。国内ならまだいいですが、海外旅行で飛行機の予約はかなり大きなダメージになります。面倒ではありますが、海外のような規模が大きな旅行の場合は万が一を想定して旅行ファンの使用方法が確実です。飛行機の予約に航空会社に電話してきちんと確保できていますよねと念のため確認します。旅行ファンの人なら安心のものです。出発前に旅行ファンで予約状況を確認する。海外旅行のトラブルを未然タクシーを使う場合は大きな金額を請求されないように注意が必要です。しかし、タクシーは乗ってないとわからない部分があります。また、タクシーのトラブルは必ずしも人の原因とはありません。タクシーに乗ってお互いのコミュニケーションがなされずトラブルの原因になることもあります。このトラブルを未然に防ぐ方法があります。乗る前にも適地を制、所要時間と料金のあらかじめ確認しておきます。もちろん、目安で結構です。乗り方としても参考になって安心できます。時間や金額などの数字を最初に言わせておけば、たとえ、タクシーなタクシー運転手でも乗客の安心になります。所要時間や料金が大幅に行っていれば、さっきの話をしなくと言って、指摘しやすくなります。ささいな不正で行ったりすることができるのです。タクシーの前にかかる時間と料金の確認初めてニューヨークに行った時、ニコニコしながら話で近づいてくる人がいました。初めてニューヨークで時に来ない私は身も下がらず、我もしないものでした。突然、立派な服装した人に黒人男性が近づいてきました。どうやらタクシーの運転手でどこでも連れて行ってやろうと笑顔で言います。笑顔で言われると、なんとなくまあいいかなと思います。ちょうど予約していたホテルに来たのでそのタクシーを利用しようと思いました。しかし、タクシーに乗ってからやれたと思いました。車に乗ると、最後は一点です。最後は悪くない、暗い雰囲気です。それはノーと言わせないためです。案の定、タクシーの料金メーターはない。機械ではないかと思いますが、実際その状況になると、聞けるような雰囲気ではありません。どこか騙されているのは分かっていても、そういう仕事をしている人は、ノートを出さないという雰囲気が出ています。ましてや、知らない人ですから、何かあっても、助けてくれる人は近くにいません。目的地までですが、いや、80秒ぐらいで済むことを200も請求されてしまいました。騙されているのは分かっていましたが、やむなく、しゃらったという意味があります。これだけではありません。その他、売店でニコニコ親切な人がいました。実際は、通路より高い量としているのが高いでした。どうやら親切でニコニコ近づいている人も多いようです。もちろん親切でニコニコしている人すべてが悪い人は分かりません。しかし、初対面から親切する人や、縁を立てながら急接近する人には注意が必要です。何か旅行者に成功しているかもしれないです。親切すぎたりニコニコしながら急接近したりする人には注意。海外旅行のトラブルを未然にする30の方法。その20、3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からタッキングを始める。海外旅行では、家族の持ち物が必要です。パスポート、財布、クレジットカード、洋服。その他、ライブブック、目覚まし時計、薬。私は、渡航先で必要になるであろうものをリストに書いて準備するタイプです。これは、おそらくこの方も取り入れていることでしょう。私の場合、安全を期すため、リスト作成ルールを設けています。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からタッキングを始めるというルールです。直前にチェックシートを準備するのは不十分です。3週間くらい前からチェックリストを準備するのがポイントです。海外旅行の予定を立てると、ほとんどの人が海外旅行を楽しんでいる自分を想像しているはずです。海で泳いでいること、買い物をしていること、グルメを楽しんでいることなど、様々な妄想をすることでしょう。自然と、いやいやしてしまいますね。妄想をしていると、いや、 これも持っていった方がいいのではないかと、そう思いつつもあります。美しい砂浜の海で泳いでいることを想像していれば、日焼け止めも必要だろうと思います。海で楽しんでいることを想像していると、念のため糸やりも必要だろうと思います。この瞬間は重要です。思っているだけでは出国前忘れてしまうでしょう。思いついた瞬間、あらかじめ用意しているチェックリストに追加します。3週間前からチェックリストを用意するのはそのためです。できるだけ早く海外旅行を意識し始め、現地で過ごす自分の想像しながら必要になるであろうものを思い出させるためです。出発1週間前になればパッキングを始めます。これも直前になって焦らないためです。このルールを徹底すれば海外旅行で持ち合わせの多くを防げるようになります。3週間前からチェックリストを準備し、1週間前からパッキングを始める。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その11、海外旅行では水はお金を出して買うのが基本。外国で旅行した時、水道水を直接飲むのは厳禁です。外国で安全が確認できている場合でもダメです。見た目は綺麗な水でも必ずしも問題がないとは限りません。塩素が多く含まれていたり、水道水とはいえミネラルが多く含まれていたりする場合もあります。国によって水の品は大きく異なります。喉が渇いてうっかりのみ、お腹を壊してしまってはせっかくの旅行日程が台無しです。できればレストランで出される水も控えた方がいいでしょう。少し考えすぎたと思いますが、レストランの水とはいえ必ず安全性が高いものとも限らない。レストランの水こそ危ない。品質の悪いレストランの場合、こっそり水道水を飲み水を知らせる可能性があります。海外旅行では水はお金を出して買うのが基本です。お店で売っている水なら確実に安全性が確保できています。また水は何でもいいわけではなく、できるだけ高度の低いものがおすすめです。ミネラルが多く含まれる香水を飲むと体質によっては危ないという可能性があるためです。海外では軟水を買うのがおすすめです。ペットボトルに高度な水で買えているので多少の判断ができることでしょう。サービスの基礎が親切なことなら冷蔵庫に無料でペットボトルの水が常備されている場合があります。旅行者向けを前提にしたサービスを提供している施設ですが、ホテルの冷蔵庫に常備されているなら問題ないでしょう。念のためホテルの基本とスタッフに水の高度などを確認です。水を食事中に含んで問題ないことを確認してから飲むようにしましょう。海外旅行では軟水を飲みましょう。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その12、現地の人の不意は船になり、むしろ外国の種類によっては海外の泥棒の被害に遭わないために、ありがちなアドバイスをお願いします。海外旅行者と分からないような、意味や行動を行っているというアドバイスです。海外旅行者と分からなければ、現地の泥棒の被害に遭いにくくなります。確かに、これはいいことです。一つの解散です。実際はどうでしょうか。なるほど、と思った私は初めての海外旅行で現地の人の不意をしようと努力したことがあります。しかし、実際は難しいと感じました。現地の人の不意をしようとすると、数多くの不便とリスクが出るためです。長い海外で現地の人と親しく含まるためには、間違いなく外国を開くことができなくなります。知らない道があっても、正直行くことができなくなります。渡航先によっては、現地の人と肌の色や肌の色など変わりますから、肌の色を変えたり、肌の色を変えたりするのも難しいでしょう。その他、海外旅行に関する服装などもあります。なんだかんだで現地の人からではやはり海外旅行者は趣味ではありません。無用して現地の人の不意をして外国を見ないようにすると、ちなみに危険が増えます。外国を見ないとわからないことがあっても、正直変えたら不便でしかありません。別のためにはまれる可能性もできます。現地の人の不意をするなら、むしろ堂々と海外旅行者らしく含むのがまだ安全です。堂々と外国で調べ、わからないことは、手には正直に通行ない。何度か経験のある海外で気持ちに余裕があるんですが、どうしても必要な対策ではありません。無理現地の人らしい行動をするのはやめる。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その13、船出しで道を聞くことに頼りたい3人とは。国内とは違い、海外旅行は安全に身も危険もわからない場所を歩くことになります。外国で解決できないですが、現地の人に聞くこともあるでしょう。そういう時、多少の英語があれば、現地の人に聞くのも OK です。英語は世界共通語ですから、多くの国民で通じることでしょう。ただし、誰でも機会がいいわけではありません。あなたなら誰に聞きますか。もしホテルにいるなら、やはりホテルのスタッフに尋ねるのが嬉しそうです。しかし、ホテルから出てしまうと、そうも言っていられません。道に迷った場合、おそらく来店で話しかけやすい人を判断して話しかけているのではないでしょうか。私も街で適当な人に話しかけたことがありますが、わからない、しないという答えが返っていることが多いです。忙しそうにしているビジネスマンに話しかけると、武器などを返事をされることもあります。ちょっと場合によっては話しかけた人が労働や悪意を持った人である可能性もあります。誰に聞くか。海外では重要です。そこでおすすめの人が3人います。1、北京。北京は街の交差点になる場所です。北京は地に詳しく、また海外旅行者の接点も多いため、英語を通じやすく親切丁寧に教えてもらいやすい。2、北京。一箇所で長く営業を続けている店の人が周辺の地にも詳しいことでしょう。大きな有名料理店などが海外から旅行者を相手にすることもあるので親切丁寧に教えてもらいやすい。3、警察官。安全を守る警官は街の安全を守るため街を活用します。そうした仕事の創造を街に詳しい方々が多います。また警察官という仕事だからこそ教えてくれる情報も信用できるのです。街に迷ったら北京、北京、警察官に尋ねる。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その14、バッグをはらからず持ち歩くだけで労働機会ができません。海外旅行では手持ちのバッグをはらからず持ち歩くようにしましょう。僕と同じ調子で行動していると思わぬ被害に遭ってしまいます。例えば、いつもの癖でバッグを隣の椅子の上に置いていると気づいたらなっていることがあります。道路たちは旅行者に気づかないように盗むことです。真横に置いておけば大丈夫だろうと思っても、いらん車を突いて盗みます。ではどうすればいいのか。安全ですが、こういうこと大切なことはありません。腹から持っている限り気づかないように盗むのは可能です。こっそり盗もうとしても腹に密着している状態ですから必ず気づきます。例えば椅子に座るとき横に座っているかどうかではなく膝の上に置くようにします。何かの処理際に置くときも腕に引っ掛けた状態がいいでしょう。飛行機などで手荷物を離す必要がある場合は最も重要な財布でも着地のポケットに入れておきます。これだけで盗まれる危険性は減るはずです。旅行では大切なのは腹から持ち歩く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その15、やむなくバッグを離すときは両足に挟む。いかなる状況でも完全に挟んだら離さないのは泥棒からの被害を防ぐ基本です。しかしバッグを離さなければならない状況もあります。大きなバッグを手に持ったままクレジットカードのサインは難しいことでしょう。やむなくバッグを床に置くときアドバイスがあります。両足の間に挟んだ形で置くように大切です。後ろからさっと泥棒が通っても気づくことができるようになります。やむなくバッグを床に置くときは両足に挟んだ形で置く。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その16、物を無くすのは必ずしも泥棒によりないとは限らない。自分の不注意はもう一つの不審の原因。自分の失敗のせいで韓国でパソコンの不審しそうになったことがあります。3年半のアメリカ留学生活を日本で帰国するということです。ロサンゼルスから日本に帰るとき韓国経由で帰ることにしました。飛行機の時間の都合上、乗り継ぎがスムーズにできないため、韓国で一泊しなければいけない状況になりました。韓国観光までで上位から、ついでに韓国観光もしてしまうと思い、楽観的に考えていました。韓国までで韓国のホテルに到着し、一休みしていたということです。あれ、いつの間にか手元の一つであるノートパソコンがなくなっている。あれ、おかしいな。手足を探しましたが、どこにもありません。よりによって30万円も最新式のノートパソコンです。値段が高いだけではありません。こちらの個人情報は入っていませんでした。時間をかけて作成した大切なデータがたくさん入っているパソコンでした。さすがに前からはすみません。今までの努力が水の泡になります。手足を読んでもらったり、これらの本当に不審物を探しに行ったりしましたが、やはりありませんでした。どこで探したんだろう。行動を振り返っている感じたことがあります。韓国イントン空港のトイレです。ロサンゼルスから韓国に到着して、まずトイレに向かったことを覚えています。もしかしたら空港のトイレで忘れてしまったのではないか。はっきりは覚えていませんでしたが、心当たりのある女性はそうでした。ノートパソコンのことが心配で落ち着かず、韓国予定も完成です。紛失したことが心配に韓国を楽しむことではない。翌日、韓国から日本へ帰るため再びイントン空港に向かいました。搭乗手続きを真っ先に向かったのは、一室の最初でした。15分くらい調べてもらっていると、そうらしいものがありました。電源を入れて最初のログインなので、アカウント名を素直に自分の名前にしていたので、彼の人も信用していました。アカウントにはこんなところでも役立つのかと思ったりもしました。誰か親切な人が届けてくれたようです。このことを届けてくれた親切な人に感謝したことはありません。誰かわかりませんが、神様に向かって感謝したのを覚えています。同時に自分の不注意を反省した一点でした。お気に入りに注意する。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その17、正義的な判断が解放されるということを不注意に起こりやすい場所はない。これに行った時、これ誰かが忘れ物なのかというものであったことはありませんか。洗面台や腰にバッグ、眼鏡、ハンカチ、手帳が置かれている場合があります。あ、誰かが置き忘れたのだろうと思います。実はトイレほど置き忘れのしやすい場所はありません。なぜトイレで置き忘れをしやすいのか。私も一度、イントン空港のトイレで忘れ物をした経験があるので、その理由がよくわかります。正義的な判断が解放され、油断のしやすい場所です。トイレに行った時は正義の判断が解放され、油断のしやすい場所です。トイレで置き忘れた時は、今その気持ちの緩みのために一度、手が離した手物を置き忘れたままにしてしまうケースが多いです。トイレはとても安心できる場所ですが、実は最も気をつけなければいけない場所でもあります。対策があります。一度振り返る癖をつけることです。トイレが出るとき一度振り返って忘れ物が何かを確かめるだけでいい。そういう癖を広がらせておくようにしましょう。癖になっていれば、用を足して不安心したときに気づきやすくなります。トイレが出るとき一度振り返る癖をつける。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その18、見落としやすい営業時間と営業日。一人旅では全ての行動が自由です。たとえパッケージツアーでも自由時間と一部に設けているツアーも多いことでしょう。おや、ここが気になる。 ぜひ行ってみたい。早く気持ちが先行し、うっかり起こしやすい3つの失敗があります。1、営業時間より早くすぎる。早く行ってみたい気持ちがあり、朝早く行ってみると、まだ営業していない時間であったという場合があります。高校の卒業旅行で友人と大型テーマパーク、夏釣りファームに行ってみようという話になりました。早く行った方のお客も空いていると思って、早起きして行ったら、まだ開演していない失敗がありました。開演まで2時間近く時間がありました。周りに暇つぶしができる場所もなく、待たされる時間がもったいないので、タクシーで引き返したという大失敗があります。2、営業時間の過ぎていた。アメリカ留学中に観光目的でマニヒューズの高級ブランドショップに行ってみようと思いました。日本の高級ブランドショップでは夜遅くまで営業しているところが多くあります。ロサンゼルスのマニヒューズにある高級ブランドショップの多くは夕方には営業をやめてしまいます。そのことを知らなくて行ってみたらほとんどのお店が閉店していた失敗がありました。3、実は定休日だった。金額が高くつかない開館時間や閉館時間の十分チェックしてみたいました。そうしたらなんと定休日だった失敗があります。開館時間より早く過ぎた場合しばらくまではなんとかなりますが、定休日だからは諦めるしかありません。どんなライブブックも必ず営業時間と営業日の記載があるはずです。記載されていないライブブックは最初から買わない方がいいでしょう。また時期によって営業時間や営業日が変更になることもあるので注意が必要です。そのためもやはり最新のライブブックがおすすめです。事前に営業時間と営業日と必ずチェックしておく。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その19、旅行で直行日をおすすめする2つの理由。海外旅行では国内旅行に比べ長い距離を移動します。飛行機を選ぶ場合、乗り継ぎ便と直行便の2種類があります。渡航先の都合で乗り継ぎ車、移動車がない場合は仕方ありません。しかし、直通便で行く場合でも乗り継ぎ便と直行便を選ぶ場合があります。時期や航空会社の種類によっては乗り継ぎ便の方が安かったり、希望する席の予約が取りやすかったりします。いつかのメリットにされて乗り継ぎ便を選んでしまいそうになります。しかし、経験上、乗り継ぎ車、移動車がない場合を除き直行便で行くなら、素直に直行便を選ぶのが一番のおすすめです。直行便には乗り継ぎ便にはない2つのメリットがあるからです。1、最後、時間のロスを最小限に抑えられる。もし乗り継ぎ便を選ぶとどうなるでしょうか。目的地まで乗り継ぐとき、複数台飛行機に乗ることになります。当然、回答停止間がなくなります。また、乗り継ぎ最安時間のかかる海外旅行でさらに最安時間のロスが増えてしまいます。せっかく目的地についてもすでに行動する便利がなくなっていることが多いです。その点直行便なら最短距離を要するため、さらに時間のロスも最小限に抑えることができます。2、ロスバゲージの危険性が出やすい。乗り継ぎ便にした場合、乗り継ぐ旅行で荷物を一度積み直す必要があります。航空会社に任せる場合であろうと、自分でやる場合であろうと、やはり荷物を積ませるロスバゲージの危険性があります。しかし、直行便ならその可能性が低下します。以上の理由から直行便をお勧めします。直行便の方が高くても時間、体力、危険性など他には耐えられないメリットがあるのです。特別な理由がない限り直行便を選ぶ。海外旅行のトラブルを未然に防ぐ30の方法。その30、海外旅行でちょうどないと海外旅行では全ての人が発生しやすいトラブルがあります。ちょうどないと海水です。海外旅行においては絶対に興奮します。今まで見たこともない新天地を目の当たりにして興奮しない人はいません。しかし、心が折るのはいいですが、同時に自制心を失いやすくなります。自制心を失っているときに判断力や総力は急激に低下します。その結果、不要なものを衝動的に買ってしまったり、海水でしまったりします。しかも、買った直後に気づくことは少ない。しばらく不安があります。帰国した後に気づきます。海外旅行の時は興奮によって的に立っている状態です。直後、興奮が落ち着いて平常心を取り戻したとき、自分の愚かな行動に戻ります。なぜこんなものを買ってしまったのだろう。帰国して現実世界に戻った時、いつも確かに自分の行動について後悔する場合が多い。海外旅行という興奮に応じて買い物を進めようとすると、大いにして衝動がいや、海水という失敗が発生しやすい。興奮した自分に水を差す何かいい方法はないのでしょうか。一つアドバイスがあります。自分の旅行に冷静に買い物をせよ、という文字を書いておきます。買い物をするときには自分の手で触ったり、握ったりします。冷静に買い物をせよ、という文字が自然と目に飛び込んでいます。これは聞きます。少し恥ずかしいように思いますが、海外なので、店員などの文字を読めることはありません。自分の見知るのは難しいようで実は簡単です。わずかな工夫で衝動がいや、海水を書いているのです。手元に冷静に買い物をせよ、という文字を書いておく。海外旅行のトラブルを未然にする30の方法。まとめ、その1、海外トラブルは次にまた同じ経験をしないようメモしておく。その2、高級ブランドを身につけたおしゃれな格好での商品には注意する。その3、重ね着作業でさっさと3つの両方に対応する。その4、言葉が理解できないときは堂々と分かりませんと伝える。その5、薬は持参して海外で出かける。その6、夜中女性処理であらないようにする。現地のホテルスタッフに危険な地域を常に書き込んでもらう。その9、安全のお金で買っていると思い最新のライブブックを購入する。その10、どうしてもトイレの場所が分からないときは現地の消費する。その11、カウントダウンは本日教えてくれる。その12、現地には3カ所に分けておく。その13、たとえ金が買っていてもスーツケースには冷凍しておく。その14、目覚まし時計は使えないためのことから持参する。その15、ホテルのフロントを信用しないようにする。その16、小さな事故を注意して持続する。その17、出発前に日本館で予約状況を確認する。その18、タクシーに乗る前にかかる時間と料金を確認しておく。その19、親切に日本に越しながら急接近したりする人は注意する。その20、3週間前からチェックリストを準備し1週間前からパッキングを始める。その21、海外旅行では軟水の水を買う。その22、無理現地の人たちに行動をするのはやめる。その13、街で道に迷ったら北京店員警察官に尋ねる。その14、旅行では大切なものは腹に話さず持ち歩く。その15、やむなくバッグを床に置くときは両足に挟んだ形で置く。その16、置き忘れに注意する。その17、トイレから出るとき一度振り返る癖をする。その18、事前に営業時間営業日を必ずチェックしておく。その19、特別な理由がないかに直行便を選ぶ。その30、店舗に冷静に買い物をせよという文字を書いておく。